藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。5月21日日曜日ですね、藤田純の飲むしかないだろうなんですけども、今日はですね、東京で収録してまいりました。お話をですね放送したいと思いますけども、株式会社平田のですね、東京ブランチの若手メンバーとですね、いろいろな話をしてきましたので、ご期待ください。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。それでは、5月の第3週ですけども、始めたいと思いますけど、後輩たちとこう飲むのがこれで3回目かな。俺最初が誰だっけ、雪政と井上か、そうだ、はい、で大塚君と
大家、
はい、で3回目、まあそのね、他の拠点でいろいろやってる。今日は東京ブランチ、
お願いします。
最強の3人衆ということで自己紹介お願いします、はいはい、
東京ブランチの岡部と申します。
岡部君、
お願いします。
そして
東京ブランチの寺本です。
寺本ちゃん、はい、そして
資材部の中林です。
資材部、あのみんなあんまりこうマイクに近づけなくても入ってるから大丈夫だから、まあ不慣れだからみんなね、マイクに近づける癖があるけど、ちゃんと入ってるから大丈夫なんだけど、ということで今日は何も考えてません、いつものより。あの皆さんからの質問に答えるという形式でも何でもいいんですけど、何かあればどんどん、あの別に仕事とか何も関係なくても、スポーツの話題でも何でもいいし、何かあればどんどんもう自由に、はい。
じゃあ岡部からいきます、う
ん、お願いします。
藤田さんにとっての、うん、リーダー論っていうんですかね、うん、
リーダー論かい、お前いきなり重いとこですんなそれって第4週ぐらいのがありがたかったんだけど、
は
い、いやいや
一発目、
いきなり一発目開始早々の、
はい、
これ
いきなり行かせていただこうと思いまして、
リーダー論、
はい、
これね、俺ね この番組やってて一番困ってる今、答えが。
あ、そうなんすか。いきなりなんだろ、僕たち。
いや、難しいのよ。
そうですね。
答えはないよ。
正解がない。正解がないですね。
そうそう。で、みんなほら、プロスポーツでも何でもこう、違うじゃない、タイプが。
はい、違います。
だからね、どれがいいかっていうのはすごく難しいんだけど、ただその、一つあるのは、
はい、
まずその、部下であり、後輩の、
はい、
話は聞けない人はダメ、
はい、
うん、あとそのもう一つあるとすれば、全員をちゃんと見てなきゃダメ、
はいはい、
動きなりなんなり、その肩が丸まってるとかって結構大事だったり、その顔色だったり、そういうのは見なきゃダメ。だから今言ったのが2つか、声を聞かなきゃダメ、あと見てなきゃダメ、はい、あとはね、なんだろうな、方向性を示してあげなきゃダメっていうのはあるかな。うん、分かってる人にはいいんだけど、
はい、
みんながみんな分かってるわけじゃないし、
はいはい、
例えばその俺と岡部が、まあ、20年以上年が違うとすると、その20年の年月の中で経験したことはもちろん違うから、はいはい、岡部が悩んでることでも俺の中では経験したことだったりすると、こう参考意見は言ってあげられるでしょ、はい、でそういうふうにこう方向性は示してあげる、迷ってる子とか悩んでる子にそれはしてあげなきゃいけないなっていうのの3つかな。あとなんかあるかな。
いやもうでももうまさに
だから声を聞くっていうのはその人の意見を聞くで、 見てあげるっていうのは意見を言えない人もいるから、はい、こっちから勝手にこう状況その人の様子を見てあげてこっちで判断する、元気ないなとか、あ、元気そうだなとかで、元気ない人にはこっちからアプローチしてあげて、なんか最近あったのみたいな、フォロー業務だけど、あとは悩んでる子に、方向性をこうやったらどうなのかなとかいうのは、だからそのどっちかっていうと、もうちょっと言うと、じゃあ何で吉田さんそうなんですかって言うと、元気があってもう迷わずやっててっていう子には何もしなくていいのよ、わかる？でそういう子はもうどんどん、でじゃあなんで今の作業やるのって言ったら、悩んでる子、苦しんでる子を分かって、こっちが理解して、それになんかこう、いい感じ、いい感じ、今のいい感じ、ありがとう、ありがとう、
失礼します。
今日大変だね、忙しくてね。
そうですね、結構
ね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。おお、結構いいの来たね、プレート。
ありがとうございます。
わ、すごい、ありがとうね、
ご苦労
様。ここはですね、ビッグエコー高田の馬場店でございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何の
拍手
なんです
か。うん、今唐揚げとポテトフライが来ましたけども、はい、美味しそうですけど、まあ食べながら。
はい、はい、いただきます。
そのため、だから逆に言うと、そのさっきも言ったように、元気で迷わずに、あの自分のやりたいようにやってる子には別にこっちは何もしなくていいかなって、はい、もっと言うと、そこでしちゃうと邪魔しちゃうので、じゃない逆側の子に、うん、なんとかしてあげると、それは人間的に素晴らしいとか素晴らしくじゃないじゃなくて、チームとした時に、みんなスポーツをやってたら、もう全然バリバリ活躍してる人には何もやんなくていいけど、ちょっとこのポジションの彼のところでちょっと失点しそうだなとか、彼がもうちょっと良くなってくれたら組織として勝っていけるのになっていうことをやってるだけだから、基本はスポーツチームの監督とかコーチとかで一緒のことかなみたいな感じかな。そんな感じでいいの？
いい。
乾杯。
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 いやー、さすがさすが。というのも、私も高校と高校の県選抜、
はいはいはい、
大学のラグビーのキャプテンを3回やらさせてもらったんですけども、やっぱりそのスポーツは学生スポーツであると、うん、まあ、お医者さんが今おっしゃったことをまずやるんですけども、うん、ただ会社になるとお金がどうしても発生してくるじゃないですか、ね、うんうんうん、やそこの違いは絶対あるなとは思って、ちょっとその辺って結構難しいところじゃないですか。
難しい、
学生スポーツであればある程度義理人情で、
はいはいはいは
い、っていうところもあるんですけど、やっぱりお金がかかってくると生活がかかってくるんで、
これはね、俺なんで岡部がその質問したか理由が今分かった。お金が絡まない人間関係とお金が絡んでる人間関係っていうのは違うんですよ、
はい、
だからそのお金がかからない人間関係の構築がめちゃめちゃ上手い人もビジネスベースになるとめちゃ下手な人がいっぱいいるのよ。ここのところね、聞きたかったのは、
おっしゃって
ございます。ここはね、深いわ、まず飲もう、
はい、
いやいや、これね、いきなりこんな開始早々もう脇の下に汗かくような質問の回がないからズバッとくるの、こう結構大変なんだけど、だから今の話を言うとすごくね、もうちょっと分かりやすく難しいのが、例えば俺が上司の立場じゃない同僚だとすると、同僚ね、同僚でありライバルなわけだよね、俺いつも言ってるけど、じゃあここの関係ってどうするのも難しいじゃない。
そうですね、
どうするんだろう。
でもその人のタイプによっても変わりますもんね、そこは。だから一概には多分言えないかなとは。
そうなんだから、自分の中でじゃあどこで線引いてるかっていうと、実はすごく難しくてね、だから相手のためになることは言おうぐらいかな。例えばお金が絡んでなければ全然言えちゃうことも、絡んでたら言えないこともあるし、逆にお金が絡んでるからこそ言わなきゃいけないこともあるわけね。でもそれが自分が主体で自分の何だろう、欲求を満たすために言うことを言っちゃうと、後でこうこじれた時に後悔するでしょ。でも相手のためを思って言ってこじれてもしょうがないっていうところあるじゃない。そこはちょっと気をつけてるかな。でもすごく難しい、いい質問。こうテラス、こういうところで悩んだことないの？
そこまで至ってもないそこの域まで至ってもなくてい
やね、テラってね
自分で必死で、うん、今
いやテラって賢いのは自分は嫌われないタイプっていうのが分かってるんですよ。その中で結構バスッバスッとあいつを相手を刺すことも言うんだけど、でも彼のいいところはそのこうなんていうのかな、遊んでるチャラっぽい陰でこう頑張ってる、人に見せないところで頑張ってるっていう根底があるからこそ許されちゃうところが俺はあると思ってるね。いつも見てはないけどテラのことは、みんなから伝え聞くこととか今日のこともバーってね言ってっていう、そういう根底があるからこういう風にできるんだなっていう珍しいタイプなんだけど、
うん、頑張っていますんで。
だからすごくテラが得意なんで、テラを真似しろって言ってもみんな真似できないと思うんだけども、中林はどうなの今のその岡部の人もすっごくね、はい、俺せっかく今までお酒飲んで出来上がってきたから
台無し、
台無しめっちゃ今志らくだもん俺今今から全部の会議出席できるよ俺今会社の全部的確なことを言えるぞ俺今ぐらいに結構酔いが冷めたんだけど、いやここ悩むんだよ、なんかなんか長いじゃない、こっから広げる方が今日いいかなみたいな感じも、
そうですね、
ないな、
あのね緊張しなくていいよ、これ編集するから、あの
なんていうんですか、多分そう、まあ、学生スポーツでも例えば学校の中でも、はいはい、まあ、そういうの多分経験した人しか分からないじゃないですか、うん、で意外とキャプテンだったり例えば社長であったりすごい華々しいイメージがあるけど、はいはい、これごめんなさい僕の持論です、うん、ちょっと偉そうな感じになっちゃうかもしれないですけど、はい、上に行けば行くほど、はい、どれだけ孤独を楽しめて孤独に勝てる人、うん、これはもう絶対条件だと
思うんですよ。もうそうだよね、だからそのなんていうのかな、俺もうラジオでもしょっちゅう言うけど友達作らないですよって言ったり、はいはい、社長になった時点でこう友達関係あった人も切るのは、はい、そこにその関係があると逆に他の人たちにもこう影響を与えてしまうのでそうやるんだけども、あのね実はね、これいいんだろうな、結構悩んでた時があって、 S フーズさんって知ってる、こてっちゃんの会社、はい、大きい、はい、でちょっとこう縁があって、はい、でそこの S フーズさんの社長さんと飲めることになって、はい、突然すごい人なんだけど、はい、伝説の人なんだけど、で2つだけ質問したの、はい、で一つは、社長っていろんな問題あるときに全部自分で答えを見つけますか、それとも相談して見つけます、答えを見つけますかって聞いたら、人に相談したらしゃあないやんって言われて、そうっすよねって、そうっすよねって、あ、そうっすね、もう一ついいっすかって、何何何って言われて、社長友達って言います、昔からの友達って言います、そんな忙しくて付き合ってられるかいって言われたけどさすがと、
もうそれが答えですもんね、
ああやっぱりそうなんだというのが分かってちょっとこう救われた、はい、あ、じゃあ今の俺の生き方っていうのは間違ってないんだなみたいな、なんでお前そんなこと聞くねん、いやすごくこうこの社長になってから何年か7年近くでこう相談したいけど相談する人がいない状況があって、相談できたらいいなって、皆さんやっぱり会社の社長さんってどうしてんのかなと思ってたんで、ね、って言った時にその社長が、お前ちょっと楽しようと思ってたやろって言われて、さすがと、そうなんです、あの時実際ちょっとなるべく自分がいなくても意思決定も全部できるような組織を作ろうと思ってたんですけど、はい、そりゃあかんやろお前って言われて、すいませんっつってすいません、もうサボらないで全部やっていきますみたいな、だからすごくありがたい、
そうですよね、
うん、めったにもうな、まあちょっと縁があってお会いできたんだけど、すごいねなんか明確な、その人はほら大会社のサラリーマンから成り上がった社長じゃなくって、はい、ある程度自分で作った会社からダーっていって大きくした人からもう修羅場も生きてらっしゃるし、もう叩き上げだからものすごい、その時になんかファッとこう雲が晴れて、はいはい、あ、これでいいんだと思って、そこからもう迷いなくだからちょっと元気になったかなみたいな、多分岡部もキャプテンやってた時孤独だと思うよ、で 例えばそのなんていうの、うん、弱いチームの、はい、自分の中学校高校 の、 かんこうあのキャプテンとそのレベルが高くなればくなるほどややこしいメンバー、はいはい、プライドが高かったり実力があったり自分が一番と思ってるやつがどんどん来るから余計キャプテンシーが難しいよな。
癖が本当強いんで、ね、
で 成績も上げなきゃいけないし監督との間にも入るしってややこしい世界じゃん。
とした通り
孤独だよな。
孤独です。
分かってくれる人いたの？
いやいやいない。
いないよな。
結局責任取るのも最終的にやっぱりキャプテンになるじゃないですか、うん、じゃあ全部俺が決めるよ、
うん、
だからもう全部その大体その毎年キャプテンになったとしてスローガンを作るんですよ、うん、チームスローガン、
はい、
もうそれも全部自分で決める、
うんうん、
でその代わり責任は全部俺、
うん、
最終的に負けたらもうみんな俺のせいにしてくれ、
うん、
でその代わり言うこと聞いてくれ、
うん、
いう話はいろいろしましたけど、
だその経験は大きいな今な。
いやめちゃくちゃ大きいですね。だから正直、うん、上に上がれば上がるほど言いたくないこともやっぱ言わなきゃいけなくなってしまうじゃないですか、うん、だから僕もね寺本とかにも、まあ、本当言いたくないですよ。言いたくないですけど、まあ、これダメじゃないのかっていうこともやっぱ言わなきゃいけないんで、本当はもう心は泣いてますよね。
いや絶対嘘ですよ絶対泣いてない。
いや
でも羨ましいですね。学生時代からそういう経験ができてるっていうのが羨ましくて、
うん、
僕もさっきちょっとすぐパッと質問出なかったですけど、逆に今までこうなんていうの下の人間をこう従えたことというか、あの上に立ったことというのはあまり経験上なくて、例えば自分が今後そういうポジションになった時にどういう気構えで行くべきなのかとかっていうところは、自分が経験がないのでやってみてこう多分失敗しながらとかになってしまうと思うんですけど、藤田さんとか例えば私今31歳なんですけども、そのぐらいのご年齢の時に例えば、
うん、
まあ状況とかポジションとかいろいろ違いはあると思うんですけど、うん、どういうことを思うんですか？
だから俺TMレポートを書いてるんだけど、それ前職の時だよね、はい、31だから、はい、で結構ね入社した時から、
はい、
会社よくしたいな会社よくしたいなとばっかり思ってたのよ、
はいはい、
ずっと。あとその自分たちの組織を、
はい、
なんでこんなにこうなんだろうなとか、はい、その時俺日立だったけど、例えばその家電品をやってるとか松下電器が最強だったの、
はいはいはい、
で次に、東芝日立がいるんだけど結構弱くて、
はい、
で東芝日立三菱、
はい、
で物によってはシャープさん三洋さんとかもいて、
はい、
で例えば物によってはタイガーさん増寿さんとかもあるやん、もう混沌としてるわけでも、実は松下さんの一社勝利の世界で、ほとんどシェアの 40% 以上は全部の製品松下さんが持ってて、
はい、
あとはそんなでもないで、普通の人から見りゃ、いやいやいや日立さんだってすごいでしょって言うんだけど、はい、日立っていうのは充電って言ってその新幹線作ったり原子力発電所作ったり、はい、あっちがメインだから、家電弱電って言われてたから、そうじゃない。で松下さんなんていうのはもう弱電から出た会社でしょ、
はいはいはいはい、
だから全然違う。なんでこんなに弱いのかな。だから松下電器さんがの資材が買ってる会社ってどこなのかとか調べたり、
はい、
いくらで買ってるのかなって調べたり、はい、相当調べるけど、結局そのいろんなことやったって資材の一部員だから、どんなに頑張ったって会社に与える影響なんてこんなもんだよね、
はい、
でもそれ諦めちゃうとなんか自分のモチベーションがないからやってたけど、でも多分周りの人が俺を見たら何なんだあいつと思ったかもね。もっとその普通に働いて普通に家帰るよと。だから一回ねちょっと思い出があるのはね、組合ってあるのね、労働組合が、で日立とかだと御用組合っつって、組合あるけど別に経営者と仲良くてシャンシャンシャンで決めるのよ、あの多いのよもう日本の組合って。その組合にの委員長に立候補しようとした時やった。なぜかというとそれが30何本の時、
はい、
でそうすると30何本だろうが何だろうが組合の委員長になったら会社の経営層と直に話せるでしょ、
はいはい、
でその時までちょっと経営をちょっと勉強してたから話したかったの、
はいはい、
でも本当はその今までっていうのはそんなことがなくて、
はい、
会社側がある程度決めた人がそのまま一人だけ立候補してそのままこう無投票でっていう感じが、急に俺が入っちゃったからもうざわざわどころじゃない、なんだこいつみたいな、まあ昔からちょっとややこしいやつだっていうのはみんな知ってるけど、 ここに来たかみたいな感じで大騒ぎになっちゃって、ほんで、でも俺はもうその例えばね、そのじゃあ赤字ですと、赤字だからみんなサービス残業やったり、いろんなことを若い人がやったり、まあ皆さんやってたんだけど、じゃあなんで総務がたった8人ぐらいしか部員がいないのに、なんで3人も部長いるのみたいなのあったわけよ。そういうのを言いたかったわけ。でもそのここでね、一つね問題があって、選挙区があるわけ、あの議員みたいな、国会議員みたいな、でそういう要はその自分の選挙区のリーダーが、あの宮里さんっていうあの現場のすごくいい人だった、はいはいはい、そう俺が出たためにみんなから文句やりちゃった
宮崎さんが
ですか、宮里さんがだからで、まあ結構そのうちらの同期とか結構面白くて、その時佐伯とかもいて、はいはい、佐伯は俺ら設計部の票を集めるからとか言ってでなんかこう同期や総務のね有力、はい、あのすごいのもいたから、じゃあ俺が現場を集めるとか、はい、もうこっちが行けそうな、はい、でもそのなんとか、まあ上層部からもプレッシャーかかったけど、いやそういう問題じゃないんです断ってて、一回なんか組合呼ばれて、で現今のその組合の委員長と次立候補してる委員長の前で、福士さん取り下げてくれないか立候補みたいな、いやいや取り下げないですよ、だってちゃんと僕やりたいことがあって、
ちょっと
立候補してますね。でも結局その俺がそうやればそうやるほど宮津さんが弱っていくわけですね、である時、皆さん宮里さんに説得されて辞めたっていうことにしてください、僕辞めますからっつって、それで辞めた。もうこれ以上はちょっと
宮里さんが弱ってますよ、
もうこれはきついなと。俺だけだったらいいけど、人を巻き込んじゃってとちょっと、
しかもいい人です
ね、いい人だから、現場の
いい 人、
ね、悪いやつだって人だったのガンガン言ったけど、
ちょっと両親が痛み
たいな、
いい人だ
と、それでちょっと取り下げたみたいなのあったけど、そんぐらいその本当に組織と会社をよく知らないよく知らないずーっと思ってる。でそのまんま平田に来たから、もうそのまんまずーっと今日まで20年ぐらいずーっとそれだけ、びっくりするぐらい、あんまり自分のことはだから考えてなかったから、だから社長やりたいなんても思ってないし、もっと言えば海外のその統括で海外でチャラチャラやってたかったなみたいな、
はいはいはい、
分かる、なんかもう海外って分かるだろお前も、この前言ったから、あのオープンな雰囲気で自由フリーな雰囲気で、なんかまあ仕事はね全力を尽くすけど、なんかすごいフリーじゃない、で、あんまりもうなんか神経質じゃない集団主義なんかクソくらいみたいな中でしょそこで生きていきたかったなって、しょうがない社長になっちゃったから、で一回だけ佐藤に言ったの、佐藤あれ社長になったけどほとんど海外行っていいって言ったら、ダメですよそんなの怒られて社長なんだから、あそうだよねっつって、それで引っ越したんだこれ日本に、それで年貢を納めて日本に引っ越してきたの関西に、そうだよねって時々帰ってくれるぐらいじゃダメですよそれはって、ああそうなんだって、そういう感じだった実を言うと、
そんな裏事情があった
そんな裏事情があった
でもすごいですね、そのぐらいのご年齢の時からこう会社のことを思ってこうよくしようよくしよう、
いやだから多分ね、そのすごいとかそういうことではなくて性格なんだろうね、だから多分、うん、こいつもそう、岡部もそう、多分なんかちっちゃい頃からそうだったんじゃないの、
まあどちらかというとそうですね、まとめたりするのは好きでしたね、
だから監督とかが見ると分かるわけ、あこいつそういうのに向いてるなっていうのが、
だからこそのキャプ
テン、そうなんだよ監督って分かんない、で俺一回びっくりしたのがね、まあ小学校1年の時から別に勉強できないんだけど、学級にさせられちゃうわけ、学級委員長に、はあみたいな中学に入ってもさせられるわけよ、いやいやいやいやいやと、なんでそんなのにするんですかって先生に一回聞いたことある中学校の、はい、いやお前が学級委員長やると学級委員会会議やるじゃん、なんか係の
決め、はいはいはい、
あれが早く終わるって
やっぱ求めるのが上手
ですね。なんかだけど俺は分かんないじゃんそんなの、そんなの、ああねえガキだし、うちも好きな女の子のことばっかり考えてる朝から晩まで。そうだろ、朝から晩までそればっかりやん、もう下手したら夢の中までも考えてる状況だろ。でもやっぱり先生方から見ると毎年そういう生徒ばっかり何十人も見てるから、あここはこの子は向いてるなとか分かるんじゃない。多分岡部もそうだったんじゃないかなってい
う感じ。そうすかね、うん、僕はもう衝撃的なぐらいの負けず嫌いなんで。
そうです
ね、やっぱりでも才能ですよね、
はい、才能才能才能、
まあ、もう本当くだらない遊びでも、はい、もう負けたくないですけど、ね、
あでもプロで成功してる人みんなそうなんじゃないのかな、ね、だって将棋の人もさ、藤井聡太君とかだって小学校の時負けたりしたら号泣してるとかでしょ。負けすぎるじゃなきゃ勝てないもん、まあ、ね。
もうそれぐらいですかね。でもそのザ真面目な性格だと自分でも思わないですし、自分のことを、
うん、
なんで。
いやお前は相当真面目だよなってらな、
はい、真面目にやらせ
ていただきます。僕のキャラが崩れるんでちょっと編集してくださいね。
ここに使ってください。
カットね。ぜひ
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。サーチあるよ。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうことでいかがでしたでしょうか。いきなりの岡部からのですね、鋭い質問でどうしようかなと思ってしまったんですけども、まあでも本当ね、若手のメンバーなんですが考えてることは素晴らしいことばかりで、非常にこの時間を持ててですね、私的にも非常にこう楽しんでるというか勉強になってますね。また来週もですね、このメンバーでいろいろな話をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。本日もありがとうございました。
忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った えないと思った。